SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
始まりますね。
始まりましたね。
シドニーで2月16日から3月3日まで行われた第46回シドニーゲイ&レズビアンマルディグラ。その終盤を華やかに彩るマルディグラパレードが今月2日に行われました。今年はシドニー在住の日系コミュニティが中心となったチーム、そして日本から参加したチームと2つの日本人チームがパレードに参加しました。パレードの開始を待つ参加者の声をリポートします。まずはシドニーで結成されたジェンダーフリージャパニーズ。今年3回目の参加です。今年のパレードには、シドニーの和太鼓グループ、ユニオンと組んで、ハッピーを着て参加しました。ジェンダーフリージャパニーズのチームに参加した、駐在員の戸田浩太さんです。
実はずっと、このマルディグラに関心があって、昨年旅行で来たんですね。それも、シドニーの、なんかこの、盛り上がりっていうのを体感してみたくて来て、で、それがすごく良くて、その後偶然会社でも異動になってシドニーに来て、今はジェンダーフリージャパニーズの運営側で携わってます。
実際に会場に来てみてどうですか？
いや、すごい、もう老若男女、なんか楽しい雰囲気がもう前面にあふれてて、もっといろんな方に、日本人の方にも参加してもらえたらななんて思ってます。
どういうところが魅力だと思いますか？ま
あ、東京は規模感でいうと、やっぱりシドニーのマルディグラは小さくて、で、少し街をパレードで歩いてても、怪げんそうな顔をしている方もいらっしゃると思うんですけど、シドニーは本当にセクシュアリティとかもあんまり関係なく、もうお祭りとして皆さんそれぞれの違いとか、個性というんですかね、それを受け止め合えるような社会なのかなというのがすごい実感できるところが特徴だと思います。
戸田さんでした。ジェンダーフリージャパニーズは2022年から3回連続で参加しています。そしてもう一つの日本人チーム、NPO 法人カラフルチェンジラボが日本からツアーを組んで浴衣姿で参加しました。参加者の一人、翔吾さんです。
で、日本での同性のカップルの結婚だったり、そういう問題に対して、いろんなことだったりを今回はなんかこういう場を通して広げていけたらなっていうことで、今回は日本からはるばるやってきました。
日本からのツアーの参加者はパレードに参加するだけではなく、オーストラリアの多様性についても学びました。
日本との違いとか何かありましたか？
やっぱり根本的なところが日本と違って、やっぱ国とかが大きく動いてくれてるとか、そういうすごい大きい会社のところにお話を聞いたんですけども、そのところでのそういう福祉、そのマイノリティの方々に対するいろんなサポートみたいなのが充実してて、すごい具体的な内容で個人個人に対する一人一人に対するサポートを考えてくださってるっていうのを知ったり、やっぱ日本とは全然違うなと思いましたね。早くシドニーに追いつかないとっていう。
特にどういうところが日本はまだまだだと思いますか？
そうですね、やっぱり一つ挙げるとすると、周りの理解っていうのがまだやっぱり足りてないのかなみたいな感じなところはあるのかなっては思いますね。
これを楽しんで帰ろうとか、何かそういうのってあったりするんですか？
パレードでですか？パレードで、もう何もかも全てを忘れて今日はみんなが、ね、平等な日になれる日だと思うんで、もう爆発して行きましょう。
翔吾さんでした。続いてワーキングホリデーでオーストラリアに滞在する優香さんです。なぜパレードに参加しようと思ったのでしょうか？
自分も一応セクシャルマイノリティの一人になるので、 せっかくオーストラリアにいる間にこういう機会、もう LGBT クエアの人のためのパレードに参加できるならと思って、もぜひと思って今回お願いしましたっていうか、
パレードするときはどんな気持ちでパレードしたいと思いますか？
もう日本、今回は浴衣を着てるので、もう日本からやってきたっていうのと、日本にもこういうクエアもいますよみたいなのをみんなにアピールしていけたらって思います。
ゆうかさんでした。カラフルチェンジラボのチームには主に福岡や東京の人が参加していますが、参加者の一人小野寺慎さんは東北、宮城県仙台市からツアーに参加しています。小野寺さんは宮城県の団体虹色キャンバスの共同代表を務めています。シドニーのマルディグラ、来ようと決めたのは何か理由があるんですか？
代表の信江さんにお声掛けいただいたんですけども、やっぱり東北地方は特に地方だとより大都市よりもやっぱりちょっと閉鎖的なというか、そういうジェンダー的なことも含めいろいろなマイノリティに対してちょっとまだこう優しくない部分があるので、マルディグラを経験してなんか仙台に持ち帰りたいなと思って参加しました。はい、
何か今までに持ち帰りたいなと思うところは見つかりましたか？
そうですね、もうすでに日常の中にもうなんていうんですかね、そういうこう LGBTQ だけじゃなく、なんかそういうのを通してこう優しさとか、それこそ人種も含めたり、あとはそれこそ先住民の方、アボリジナの方のをこうリスペクトして、まずはそのいろんなイベントの前にアボリジナの方たちをリスペクトするそのお話を聞いて、なんかすごくこう日本に持ち帰りたいなと思って、でももうその先人たち、いわゆる私トランスジェンダー男性なんですけども、やはり私がこうやってこう名前を出し顔を出し、私はトランスジェンダー男性ですって言えるっていうことは、同じトランスジェンダー、もう全て の, そのマイノリティというか LGBTQ をの先輩たちが声を上げて戦ってきてくれた歴史があるから今私がいるので、そういう人たちのことを思いながらこれからの未来の子どもたちに何か伝えられるのを見つけて帰りたいなと思います。
小野寺さんでした。そして最後に、今回日本からのツアーを主催した NPO 法人カラフルチェンジラボの代表理事、信江さんこと三浦信久さんです。ツアーを企画した理由を聞きました。
私はやっぱ19年に初めてパレードを参加、マルディグラに参加させてもらって、本当に自分の中でパラダイムシフトが起きたというか、本当に感動して感激して、でもこれは絶対に伝えなければならないと思ったので、シドニーの街もそうだし、マルディグラのこの雰囲気もそうですし、日本では絶対に味わえないこの感動を皆さん日本人に知ってほしくてこの企画を作りました。
今回はそのマルディグラのパレードだけじゃなくて学びの場を兼ねていると聞いたんですけれども、どんなことを学ばれましたか？
やはりこうシドニーの歴史において、オーストラリアですね、オーストラリアの歴史においてやっぱりその先住民のことも含めいろんな多様な方たちが住んでいて、それぞれ皆さんを尊重するような配慮をする歴史、すごく頑張っていらっしゃった、頑張って作ってきた歴史を企業から、そして州政府から、そして大学から学ばさせていただきました。
ご自身の目から見てシドニーのマルディグラ、パレードが一番有名ですけれども、の一番の魅力って何だと思いますか？
やっぱこのマルディグラでのこの人の歓声もそうですし、基本的に皆さんオーストラリアの皆さんは他者を受け入れようっていう温かな心があるんだなってものすごく感じます。これが一番私の感じてるところですね。
どんな気持ちで歩かれたいと思いますか？
やっぱり私たちがここにいるよっていうのを届けたいなと思ってるので、それはオーストラリアの皆さんにもそうですけど、やっぱり一番は日本にいる日本の皆さんにいる、私たちはいるよ、そしてある意味政府に対しても私たちはここにいるよっていうのを届けていきたいなと思います。
信江さんでした。3月2日シドニーで行われたマルディグラパレードから参加した日本人のチーム2つの参加者の声の一部を SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。